ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長でいらっしゃいます松倉典夫先生と一緒に番組をお届けしていきます。今日も先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は今年の1月の新聞を見ていましたら、ちょっと気になる記事が載っていたんですが、全国がん登録っていう内容の記事でした。この全国がん登録っていうことはどういうことですか？
これはですね、まあその字のごとくで全国のがん患者を登録したもんですけど、実はですね、はい、平成16年まではですね、任意っていうかね、出したい人が出すっていうんで強制じゃなかったんですよ。今ちょっと統計が問題になってますよね、はい、3分の1だけサンプル取ったらちょっと違ってたみたいな、それと同じでね、はい、出せるとこは出して出せないとこは出さないみたいな、あんまり正確じゃなかったんですね、はい、ところがですね、平成16年からですね、全ての病院にですね、がん患者のデータはですね、届けなくちゃいけないと義務化したんですね。したがってね、初めてこう全国規模のね、がんの正しい値、がんになった人ですかね、罹患率といいますか、はい、出たんですね。
これは重要なことだと思うんですが、どんながんが多いかっていうことも分かってるんですね。
そういうことですよね、現在で日本人の半数はですね、というのは 50% ですけど、2人に1人はですね、一度は何かのがんになると言われてるんですよ、ですからこの結果は人事じゃないと思いますね。
そうですね、まあ、それはどのような結果だったのか少し詳しく教えてください。
はい、全国で、ね、約100万人の人が新たに、ね、がんになっているんですね、男女を合わせた罹患率、まあ、なること罹患率と言いますけど、はい、第1は大腸がんですね、第2が胃がん、第3位は肺がんになってましたね。
はい、第1位が大腸がん、第2位が胃がん、そして第3位が肺がんですね、はい、これ男性と女性で違いはありますか？
もちろん違いますね。男性の第1は胃がんですけど、第2位は前立腺がんですね、で第3位が大腸がんです、はい、第4位に肺がん、第5位に肝臓がんと続きますけど、一方女性ではですね、第1がやっぱ乳がんなんですね、で第2位に大腸がん、はい、第3位が胃がん、第4位に肺がん、はい、第5位が子宮がんなんですね。
あ、やっぱり女性は女性特有のね、がんが、
そうですね、やっぱり乳がんとか子宮がんとかね、その代わり男性にある前立腺がんはないですからね。
そうですね、はい、男性の場合は1位が胃がんで2位が前立腺がん、
そうですね、
女性は1位が乳がんで2位が大腸がん、胃がんは第3位に来てますね。
そうですね、
まあ、そういうふうに男女違いがありますよね、まあ、これらの順位に変動というのはありますか？
これはね、大きく最近変わってますね、はい、これまでは胃がんはね、男女ともに1位でしたね、今回大腸がんにその座を譲りましたよね、はい、それから男性で前立腺がんが増えてますね、で女性で一方乳がんが増えてますね、これも最近の特徴だと思いますね。
時代とともにがんの種類が変わるっていうのはどうしてなんでしょうか？
これはですね、人間が変わるわけじゃないんでねですから食生活をはじめとしてはライフスタイルの変化が大きく関わっていると言われてますね。特にですね、欧米系の食生活とかね、ファーストフードも含めてね、これは大腸がんや乳がんを減らすと前から指摘されてるんですね。それからまた別な要因で増えたのもありますね、はい、例えば前立腺がんなんかはね、その食生活関係ないですけど、血液検査でね、PSA 検査ってやりますとすぐに値でね、がんが疑わしいとか分かるんですね、でこういうのが普及してきたので、やっぱり見つかってるんですね、
あ、そうなんですか。今後さらに頻度の多いがんは変わっていくことになるんでしょうか？
そのように思いますね。例えばですね、胃がんの原因は胃の中のピロリ菌とも分かってますので、はい、最近ではピロリ菌をなくす除菌治療が保険適用となってますね、 それでピロリ菌そのまま減ってますし、
はい、
ピロリ菌とそれからペプシノジェン法っていうのを合わせたですね、胃がんのリスク検診 ABC 検診といいますけど、
はい、
これでですね、胃がんをなりやすい人をピックアップできますので、うんうん、この ABC 検診っていうのは最近3年前ぐらいから鹿島市で始めて、はい、去年から鉾田市で始まって今年から神栖市でも始まることになってますので、こういうのでね、がんにならなくてもね、なりやすい人をね、うん、ピックアップできますね、
はい、
またピロリ菌がいるかいないかも分かるので、いると除菌治療っていなくさせることができるので、
はい、
今後ですね、がんはね、胃がんはですよ、激減すると思いますね。
なんかこう激減するって聞いてちょっとほっとしたんですけど、他に原因がはっきりと分かっているがんというのはあるんですか？
そうですね、例えば肝がんはね、ほとんど B 型 C 型肝炎ウイルスによってですね、うん、それが肝硬変になってから肝がんになるということが10年単位ぐらいでですね、はい、はっきりしてますね、まあ、ちょっと B 型に関してはね、集団予防接種で感染した人は、はい、なんか国の助成が受けられますよ、なんかテレビ宣伝もされてますけど、はい、今予防接種も全部針の使い回しはしてませんし、うん、
はい、
それから C 型肝炎はね、ほぼ今完全にウイルスをなくすことができるんですね。
すごいですね。
しかも経口投与で外来でですね、うん、半年内にいなくなりますので、
はい、
それから B 型肝炎はまあそこまでじゃないんですけど、でも劇的に進歩してますので、うん、肝炎ウイルスに感染している人はどんどん減ってんですね。ということは20年30年後には肝がんも減るということですし、うん、また昔のような今敗血じゃなくて献血になってますよね。
そうですね、
この敗血によってね、結構手術の時にね、ウイルスを移されたって話が前は多かったんですけど、
うん、
今はなぜかって敗血症っていうのはほら生活のために血を打ってましたからね、うん、大体感染してたんですよ、
はい、
多くがね、それが今なくなってますし、うん、そういういろんなことでね、肝がんは今後ね、はい、激減すると思いますね。
よかったですね。がんというのは以前から生活習慣病の一つと言われていますね。
そうですね、そんなのもね、がんの予防法として適度な運動と規則正しい食事って書いてありますよね、
はい、
あと体をきれいにしましょうとかね、
うん、
まあ基本ですけどね、タバコはですね、まあ、肺がんの最大の原因ですし、最近喫煙率下がってますので肺がんも減ってると思いますけど、はい、またがんだけじゃなくてね、心臓病とか腎臓病も悪くさせるんですね。だからぜひ禁煙してください、もし今でも吸ってる人がいたらね、はい、ただ女性にはですね、タバコと関係のない肺がんもちょっとあるんですよ。だからちょっとゼロにはならないと思いますね。
あ、そうなんですね。
それからですね、子宮がんの多くは子宮頸がんと体部がんと2種類あるうちの頸がんって入り口の方のがんが多いんですけど、はい、これはね、ヒトパピローマウイルスっていうウイルスに感染して起こることが分かってるんですね、
うん、
ですからこのウイルスに対するワクチンがあってですね、
はい、
これ一時打つことになってましたけど、
そうですね、
なんか何人か副作用でですね、女の人、女の子がね、出たんで、結局強制的にやらなくなって、うん、任意接種になってますよね、うん、これで結局任意ですから、
はい、
やらない人もたくさんいるんで、
はい、
せっかく子宮がんが撲滅できるはずだったのでね、その機会を逃したのは残念だと思いますね。
まあ、私たちががんで命を奪われないために必要なことはどんなことですか？
それはね、早期発見早期治療に尽きると思いますね。がんの頻度の、ね、多い順にどういう検査法があるかと言いますとね、はい、まず簡便なものから言いますと、大腸がんではね、便に血が混じってるかどうかっていうのが大事なんですね、
はい、
便潜血反応っていうんですけど、うん、これがよく検診なんかでも入ってますね、うん、これが陽性だったらですね、多分痔だろうなんてね、決めつけないで大腸内視鏡検査をすることが必要だと思いますね。また胃がんに関してはですね、症状がなくても一度はですね、もし受けてなければピロリ菌の検査をね、するといいですね、はい、そしていたらですね、除菌治療することによってね、がんになる確率がですね、下がりますね、
はい、
それからまあ今の若い人はね、 10% ぐらいしかピロリ菌に感染してないんですよ、
うんうん、
ですからまあ今から 2,30 年するとね、
はい、
だいたい検診そのものが成り立たなくなるよね、
はあ、
と思いますね。
そういう時代が来るんですね。
でよくある質問はですね、ピロリ菌除菌した後またつかないですかって言うんですけど、はい、またつく人ってのは 1% 以下なんで、1回除菌するとですね、一生大丈夫なんですね、
はい、それはね、嬉しいですね。肺がんに関してはどうですか？
肺がんはまず禁煙することが大切ですけど、早期発見にはね、肺の CT 検査っていうのが有効なんですよ。それで今はね、 被曝量の問題がありますけど、被曝量の少ない CT っていうのが出てまして、うん、あの肺のレントゲン検査をしないでね、うん、そっちをやるっていうのがね、あの今肺がんを見つけるためには有効とされてます。レントゲンで見つからないちっちゃな肺がんもね、はい、CT だと見つかるんですよ。
それから女性に多いという乳がんを早期に見つけるためにはどうしたらいいですか？
乳がんっていうのはね、体の表面にありますので、はい、まずですね、検診の場合はマンモグラフィーとかね、うん、あの超音波で調べますけど、自分で触るって見てね、うん、触り方もある決まってあるんですけど、はい、とにかく手のひらでね、こう触ってこう見てね、なんか触れるようなものがあるかどうかというのをチェックするのが大切ですね、うんうん、で触れるようなものがあったらね、はい、まず恥ずかしがらずにですね、はい、病院に行ってですね、検査してもらうことが必要ですね。というのは半年ぐらい放っておくとだいぶ大きくなっちゃったりしますので、はい、はい、それから、まあ、しこりに触れたからって必ずしも乳がんと限らないですよね、うん、あの繊維腺腫とかね、それから乳腺症っていうのもあって、はい、別にがんと決めつけるわけじゃないので、うん、あのまず検査が必要だと思いますね、
はい、どんな検査ですか？エコーとかマンモグラフィーだけですか？
マンモグラフィーとかエコーで、もしあのエコーなんかやった場合ね、そういうなんていうかな、あのがんが疑わしい時は腫れをさしてですね、中から吸引してですね、はい、うん、細胞診というのに出すんですよ。そうするとあの顕微鏡で覗いてね、がん細胞が入ってるかどうかとか疑わしいとか分かるんで、まあ、そういう検査をしますね。
はい、分かりました、はい、それからもう一つ伺いたかったんですが、血液一滴でがんが分かるというのを聞いたことがあるんですけど、このあたりはどうですか？
これはね、近い将来は可能になると思いますけど、現在のいわゆる腫瘍マーカーと呼ばれている検査ですね、はい、これはですね、前立腺がんの PSA はかなり敏感ですけど、それ以外のが CEA とかね、うん、よく使われている P53 とかね、あのアルファフェトプロテインとか、ああいうものはね、進んだがんとかですね、はい、再発したかどうかというのには有効ですけど、ごくごく小さいがんを見つけるのにはまだまだ感度が低いんですね。ただですね、現在急速に研究が進歩していますから、うん、10年後ぐらい経ったらね、はい、血液とか尿とかでね、がんを発見できる、発見できるっていうのは怪しいですね、はい、とかさらに言えば何がんが怪しいってことまで分かる時代が来ると思いますね、
うん、まあ、10年後ぐらいってことは、まあ、10年あっという間にね経ってしまうかと思いますけれど日々やはり医学は進歩してるんだなっていうことを感じますね。さあ、今日は全国がん登録のお話から始まりまして、最近の治療方法などについても教えていただきました。松倉先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでお知らせです。今年のゴールデンウィークは10連休ですね。連続でお休みの方も多いと思います。ゴールデンウィークの鹿島市内の休日診療についてご案内します。10日間すべての休日に鹿島市内の病院、クリニックで鹿島市休日当番医が決められています。4月の休日当番医については4月1日号の広報鹿島、5月については5月1日号の広報鹿島でお知らせします。また鹿島医師会のホームページの休日当番医表や FM 鹿島の放送などをチェックしてください。休日の診療時間は朝の9時から午後4時までです。また小山記念病院は24時間休館を受け付けています。小児科には対応していませんのでご注意ください。小児科については神栖済生会病院が24時間休館対応しています。なおゴールデンウィーク中、松倉中央クリニックは4月30日のみ休日診療を行います。ゴールデンウィーク10連休の鹿島市内の休日診療についてお知らせしました。ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松樹園、松樹園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。